同細胞物語、物語の始まり。守山市の西部に位置する金ヶ森の町内を歩くと、同細胞や同細の里と書いた立派な碑をあちらこちらで目にします。この碑にどんな意味があるのだろうか、町内のお年寄りに尋ねると、碑に書かれている方は同細さんですよ。今から600年ほど前にこの金ヶ森に住んでおられ、善隆寺というお寺を開かれたお坊さんです。そればかりか、さびれていた京都東山大谷にあった本願寺の教えを日本中に広められて、狭窄などで暮らしが立たずに困っている人や戦いが続く世の中で心の安らぎを求め、たくさんの人たちを仏教の教えで救われた立派な方ですよ。熱心にその生涯を語ってくれました。同細の誕生。その昔、近江の国、安郡田中の庄に金ヶ森という在所がありました。金ヶ森は京都鎌倉を結ぶ東山道という大きな街道から琵琶湖に向かって伸びる品街道の一番目の村にあたり、各地から米や日用品など暮らしに必要な品々の商いをする人々で大層にぎわっていました。金ヶ森では川鍋氏という地侍が村を治めていました。1399年、応永6年、時の主である川鍋有貞に男の子が生まれ、八七郎と名付けられました。幼い時から学問や武道に熱心に励むばかりか、鳥や花などにも心をかける優しい子供でした。しかし、川鍋氏の家は近江の守護六角氏に組みしていましたから、たびたび望まぬ戦いもしなければなりませんでした。武器を使って争う戦いの無誤さに父も祖父も心を痛めていて、密かに仏様に心の安らぎを求めていました。幼い八七郎の目にもその悩んでいる様子がよくわかりました。八七郎も12歳になりました。世の出来事や自分の将来をじっくり考える年頃です。ある日、父有貞に自分の進むべき道について相談しました。八七郎の家は武士の家でしたから、自分も立派な武士になるように定められていましたが、心の真ん中に座った仏様の教えに従い、人々の悩みや苦しみを少しでも救いたいと思う気持ちは日増しに大きくなり、どうしても消すことができなくなっていきました。そのことを八七郎は正直に父有貞に話しました。静かに話を聞いていた父は優しく微笑みながら言うのでした。八七郎、刀より仏の教えに従うも立派な生き方。お前の迷いのない言葉に私は力強さを感じた。民は憂い、戦いの日はまだ続くであろう。いずれの道を選ぶのも険しい道だ。心して進みなさい。こうして八七郎は自分の思いに従って仏門で生きる道を選んだのです。でも、次の日から厳しい修行が待っています。父に習って、今日の本願寺の教えを受け、辛い修行にも熱心に励みました。当時、本願寺の教えは、一向宗とも呼ばれていて、宗主の尊女は、八七郎の熱心な修行の態度に感心し、将来を楽しみにしていました。蓮如と運命の出会い。仏門を志した八七郎は 動細胞全獣の法名を授かり、周りの人から親しみを込めて動細さんと呼ばれるようになりました。動細が33歳になったある日、本願寺の御堂で静かにお参りをしている時、太い柱の方から視線を感じて振り向くと、自分よりはるかに若い僧の姿が目に入りました。その僧は近づいてきて、道斎様とお見受けします。私は蓮如と申します。今少し私の話を聞いてもらえないでしょうか。丁寧に挨拶しました。父尊女の後を継いで八代目となる蓮如の若き日の姿です。あなたは噂に聞いている蓮如様ですね。私でよければ喜んで伺いましょう。当歳より16歳も若い蓮如は少し緊張気味に話し始めました。私は今父尊女のもとで修行しておりますが、願いは一つ、宗祖親鸞の教えをもっと広めたいと思っています。しかし一人では何もできません。ぜひともお力をお貸しください。蓮如は深々と頭を下げるのでした。道斎は何の迷いもなく、承知いたしました、私の仲間にも話しましょう。蓮如の思いを快く聞き入れました。それからというもの、蓮如はたびたび金ヶ森の道斎のもとを訪れるようになり、二人の絆は固いものになっていきました。蓮如様、あなたに災いが及んだ時はいつでもこの金ヶ森道場を頼ってください。道斎は心から蓮如を支えようと思って言うのでした。金ヶ森総道場が出来上がる。その頃、金ヶ森には仏の道を志す者が道斎の他に4人いました。それぞれが村人が寄り合う道場を持っていて、熱心に仏の教えを説いていました。道斎ら仲間の5人は同じ教えを説くならば、区域を分けずもっと広く誰でも自由に話が聞けるようにと、公の道場を開くことにしました。そのための用地や資金などは道斎が進んで提供しました。この道場が現在金ヶ森御坊、金ヶ森掛け所と言われているところで、道斎はそのリーダーとなりました。近くの在所の三宅や赤の井、矢島、洲本、荒見などの村にも道場はありましたが、この金ヶ森の道場は近江南部一帯の拠点の役割を担うことになりました。そして道斎は地域の中心的な指導者となって、今まで以上に布教活動に取り組んだのです。比叡山延暦寺との対立。人々の貧しい暮らしは続きましたが、仏様を信じることにより、心は随分豊かになっていきました。本願寺の信者もだんだんと増え、多くの人々の関心を集めるようになっていきました。しかしそのことを快く思っていなかったのが比叡山延暦寺の僧たちです。彼らはお経を唱えることに加えて、荒行や禅を行うことで仏様に救われるという考え方を平安時代の初めから800年にわたって守り続けていました。一方、本願寺はその頃同じ延暦寺の一門ではありましたが、古くから伝わる難しいことにはこだわらず、宗祖親鸞のどんなものでも仏様を強く信じるだけでよいという教えを説き、お経も手紙風にわかりやすく改めて民衆の間に広めていきました。この違いは そう簡単には縮まりませんでした。比叡山延暦寺の僧たちは仏様の教えを広める先達として、勝手なことをするな、僧たちは本願寺をどうしても許すことができなくなってきたのです。当歳65歳の時、心配していたことが現実のものになりました。金ヶ森付近で商売をしていた薬売りが、聞いた話やけどな、京の都の話を始めました。あのな、えらいことになったで。京の本願寺がな、比叡山延暦寺のボートに襲われたっていうことやで。えほな、蓮如様はどうなさったんか知らないか。どうもお供の方と阿波田口の方へ逃げはったらしいで。この話を聞いていた道斎は、すぐに蓮如様の行き先はきっと近江に違いないと考え、近所の者を連れて大津の大阪山まで迎えに行きました。道斎たちが山の茂みに潜んでいると、目の前の坂を転げるようにかけてくる蓮如の一行を見つけました。さあ、お約束通り金ヶ森へお連れしましょう。道斎は一行を案内しながら、その昔蓮如と約束した言葉を思い出していました。あなたに災いが及んだ時はいつでも金ヶ森においでください。道斎は今その約束が果たせると思うと、踏み出す足に力がみなぎってくるのを感じていました。一行がやっとの思いで金ヶ森に着いた頃は、東の空がうっすらと赤く染まっていました。蓮如一行は皆が命からがら脱出したことなどを震えながら話すのでした。その話から暴徒化した比叡山延暦寺の僧たちが本願寺をことごとく打ち壊したことや、道斎たち信徒が最も大事にしている宗祖親鸞の御影像は何とか持ち出せたことなどが分かってきました。蓮如はこの金ヶ森の道斎のもとで3年間暮らすことになりました。その間も蓮如は道斎らと共に近江南部で熱心に布教活動をしました。しかしそれも長くは続きませんでした。蓮如が道斎の支援を受けているという知らせを聞きつけた比叡山延暦寺の僧たちは、ここにも襲ってきたのです。金ヶ森ばかりか赤野井の道場もひどい被害を受けました。道斎も蓮如も、争ってはいけない、人を殺してはいけない、力の限り解き伏せましたが、時すでに遅く犠牲者が出てしまいました。その時犠牲になった人の無念な思いは今なお語り継がれています。また赤野井には後世に伝えるための慰霊碑が建てられています。金ヶ森での争いは、蓮如や道斎を慕う一向宗徒が団結して戦ったので、史上初めての一向一揆とも言われています。この戦いを機に、蓮如は道斎や金ヶ森の人たちに災いが及ぶのを恐れて、北陸の吉崎に活動の拠点を移すことに決めました。蓮如が旅立つ日、道斎は片田あたりまで送っていきました。その時道斎と蓮如は、いつか必ず本願寺の再建を果たしましょう、互いに固い約束を交わして別れました。蓮如を待ち受けるこれからの日々は、ますます険しい道になることでしょう。道斎は蓮如の行く末に仏様のご加護がありますようにと静かに祈るばかりでした。最後の大仕事、蓮如と 本願寺の再建を誓った道祭でしたが、なかなか夢は実現しませんでした。道祭はもう70を過ぎていました。体も思うように動かなかったけれども、本願寺の再建の情熱はまだ燃えていました。雨の日も風の日も、道祭は建設の地を求めて知人を訪ねて回りました。そんなある日、道祭が山科の野村の地を歩いていた時です。おや、ここは。道祭の足がピタリと止まりました。いつか夢で見た山々や木々のざわめきと同じのだったのです。ああ、ここは夢で見た本願寺の地、きっと仏様のお導きに違いない。お堂建設の準備が始まりました。建設中は毎日のように工事現場に出向いて見守り続けました。ようやくみんなの努力が実り、本願寺は再建できたのです。道祭は顔にほっとした安堵の色を浮かべ、末永く人々の信仰の場になるようにと目を輝かせ、人々と共に完成を祝いました。その祝いの食事の用意は金ヶ森の人たちが引き受け、冬の山野草である煮がなを使った料理を提供しました。蓮如や道祭が一緒に祝った法会は500年経った今でも、3月に煮がな法会として金ヶ森御坊で営まれています。もちろん煮がなの料理が出されています。一生をかけて争いのない世の実現と人々の安らぎに心を砕いた道祭は、1488年長享2年90歳で眠るように旅立ちました。道祭の一書は、寝ても覚めても南無阿弥陀仏を唱える毎日であったと言われています。道祭が思いを込めて開いた善龍寺は、今も金ヶ森で21代目の住職が大事に受け継いでいます。